皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフォイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年4月15日にミーフォイネットで発表された、苦難が彼をファールンダーファーへと導いたという内容です。それではお聞きください。苦難が彼をファールンダーファーへと導いた。トゥ・ジャオ・ジュンさんは、IC 設計会社の取締役です。大学卒業後、新築サイエンスパークに就職し、28歳で IT 企業のシニアエンジニアになりました。しかし、無限の可能性を秘めたキャリアを築く準備が整った矢先、彼は不眠症に悩まされるようになりました。この突然の問題により、彼の人生は中断されました。何年も経ってから、彼はこの不眠症が苦難ではなく、人生に大きな変化をもたらした贈り物だったことに気づきました。トゥーさんは、不眠症の原因を探り、仕事のストレスか恋人との関係のせいかもしれないと考えました。しかし、両方の問題が解決した後も、依然として不眠症は続きました。私は体がひどく疲れているのに頭が冴えていて眠れませんでした。ついに夜が明けてしまいました。無理やり起き上がり、起きて仕事をこなしました。午後7時か8時には疲れ果てていましたが眠れませんでした。彼は、不眠症を治すために様々な方法を試しました。運動時間を長くしたり、マッサージを受けたり、治療を受けたりしました。それでも終わりのない長い夜が続きました。トゥーさんは夜眠れない苦痛に加え、大学時代に負った脊髄損傷の後遺症が彼の生活を悲惨なものにしていました。働き始めてから、脊髄の痛みが増し、座ることも立つことも横になることもできず、どんな姿勢をとっても不快でした。腰痛を治すために、西洋医学と漢方医学の両方の医師に診てもらいましたが、効果はありませんでした。と話しました。1. ファールンダーファーに出会う。数年にわたる苦しみの連続の後、30歳になったとき、トゥーさんは希望を見出しました。同僚が彼にファールンダーファーを修練してみませんかと言いました。彼はファールンダーファーを修練すると不眠症が改善しますかと尋ねました。すると同僚は自信満々に、ファールンダーファーは多くの人を助けています。と答えました。この言葉はトゥーさんに希望の火を灯しました。彼は自宅近くの連行場所を探し、午前5時前に時間通りに到着して連行を始めました。トゥーさんは、私は修練を始めてすぐに眠気を感じ始めました。1週間後、薬を飲まなくても眠れるようになりました。2週間ほどですっかり元通りになりました。睡眠の質も以前と同じになり、驚いたことに、腰痛も消えていました。2年間の不眠症と、5年間の腰痛から回復したのです。と話しました。2. 精神的な喜び。トゥーさんは結婚しましたが、次第に修練を怠るようになりました。ファールンダーファーを修練することで健康になりましたが、他のことに執着し始めたのです。高級車、オーディオ機器、美味しい食べ物、旅行など、いわゆる幸せを追い求めるようになりました。修練を始めて1年後、ファールンゴンのことを忘れてしまい、ついにはやめてしまいました。2年後、彼は再び不眠症に悩まされるようになり、薬を飲もうかとも思いましたが、薬を飲んでも問題は解決しないことに気づきました。 以前、ヴァルンダーファーを修練して回復したので、修練を再開すべきだと思いました。と話しました。3日間連行を続けた後、トゥーさんの不眠症は治りました。今度は、ヴァルンダーファーの修練がトゥーさんに強い衝撃を与え、その驚くべき効果を実感しました。トゥーさんは、私はヴァルンダーファーとは何かを知りたくてたまらなかったのです。私は熱心にすべての本を読み、ヴァルンダーファーの奥深さを徐々に理解しました。そして、私の人生が大きく変わったのを感じました。私は法の原理をより深く理解し、多くのことを理解しました。修練者としての振る舞い方と、それに伴う責任を知りました。突然、これまで追い求めてきたものすべてが空虚に思えました。まるで人生が新たな方向へと転じたかのようでした。ヴァルンダーファーの偉大さを改めて実感しました。ダーファーと師父の偉大さが私にもたらした喜びは、この世の何者にも変えがたいものです。と述べました。生活は普段通りのように見えましたが、すべてが違っていました。トゥーさんはまるで新しい世界に目覚めたかのような喜びを言葉では言い表せませんでした。彼は職場の全員にファルンゴンの主要書籍、ジャン・ファルンを配り、自らの体験をこう語りました。現代医学では治せなかった長年の健康問題が、ヴァルンダーファーの修練によって回復しました。修練によって新しい体が手に入っただけでなく、ヴァルンダーファーの真善忍の教えに従うことで、まるで生まれ変わったような気がしました。3. ファルンゴンの実践は彼の人生を真に変えた。トゥーさんは常に礼儀正しく、穏やかな気質と正義感を持っていました。ファルンゴンの修練は彼にどのような変化をもたらしたのでしょうか。彼は二つの例を挙げました。トゥーさんはこう語り始めました。私たちの会社は順調です。お菓子が詰まった戸棚と文房具が詰まった戸棚があります。持ち帰りたいものは何でも OK なので、お菓子と文房具を持って帰りました。雨の日には傘が会社から支給されるので何本か持って帰りました。ヴァルンダーファーを修練し始めてから、これは間違っていたと気づきました。それで文房具と傘を全部返却しました。以前、私は家族との連絡や請求書の支払いなど、用事があるときは、オフィスの電話を使っていました。しかし、修練を始めてから、それが間違っていることに気づき、やめました。今、個人的な用事は、個人電話を使うようになりました。仕事中にインターネットを見たり、個人的な用事をしたりするのもやめました。必要な場合は、休暇を取って個人的な用事を済ませます。修練者として、もっと良い人間にならなければなりません。昔、バイクで通勤していたとき、車が故障した人を見ると、必ず止まって助けてあげていました。私はいつも自分が正義感の強い人間だと思っていました。だから、交通ルールを守らない人を見ると、いつも腹が立ちました。どうしてルールを無視して他人に迷惑をかけるのか。今では、交通ルールを破っている人を見かけても、私は愚痴を言わなくなりました。その代わりに、私は自分の考えを振り返るのです。自分の正義感の裏には、嫉妬が隠されていることに気づきました。私は、人を助けたいという気持ちの裏には、他の人が私をもっと大切にしてくれ、尊敬してくれることを期待していたことにも気づきました。トゥーさんは修練を積むことで初めてこれらの隠れた利己的な考えに気づきました。修練を より真剣に行い、心身を向上させるにつれて、ダーファーの利が私を鼓舞し、私の観念を変えていきます。それは素晴らしい感覚です。宇宙の利をさらに多く発見するのです。だからこそ、修練をする人は生まれ変わったように感じるのです。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。4。友人が修練者になる。トゥーさんには、建設業、芸術、公共事業に携わる多くの友人がいます。彼の誠実さ、優しさ、そして無私無欲は多くの人々を彼に引きつけ、彼の行動を通してダーファーの素晴らしさを人々に伝えています。彼はこう言いました。私は、ある歯科病院の院長、王さん、亀、と、10年以上の知り合いです。王さんは、徐々にファルンダーファを理解していきました。私たちは、時々会って話をしました。王さんが、人生で助けが必要なことに気づいたとき、私は、王さんの問題を解決する方法を探しました。その後、王さんは、ダーファーの意味を理解し、修練を始めました。徐々に、トゥーさんの親しい友人の多くが、ファルンダーファーを修練し始めました。人々に、ファルンダーファーをどのように紹介したらよいかと尋ねられると、トゥーさんは、微笑んでこう答えます。私は、ただ、師父の教えに従い、心、善、忍を実践し、他人を思いやる善人となるよう努めています。5. 結論。トゥーさんは振り返ってみると、たとえ人生が順風満帆だったとしても、名声と富を追い求めるあまり迷子になっていたかもしれません。不眠症に苦しんだことで、人間の小ささや脆さを痛感しました。苦難の中で修練を続けることで、ダーファーの尊さを知ったのです。人生の苦難は、天が自分をダーファーへと導くための方法であり、これまで受けた最高の贈り物だと感じました。ここ数年のパンデミック、災害、人生の困難、そして世界の変化は人を不安にさせます。しかし、ファルンダーファーの修練は、私に心の平安をもたらしてくれました。もう不安も迷いもなく希望に満ちています。皆にこう伝えたいです。皆さんにはそれぞれ考え方があり、ファルンダーファーに賛同できない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、もしそうした考えを捨てることができれば、ダーファーがいかにユニークであるかがお分かりいただけると思います。と語りました。皆さん、 いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ビンホイネットのウェブサイト jp.minhui.org まで。それでは今回のミンホイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。